続きまして、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけども、第1サムエル3章の1節から21節、19節から21節です。第1サムエル3章の1節から21節、19節から21節を太田姉妹にお願いします。聖書の箇所ですけども、3版の旧約ですと P469 ページ、新改訳ですと483ページにありますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読に続いて、今日のメッセージのメッセージですけれども、主よお話しくださいと題して、藤山先生より御言葉を取り付いていただきます。それではお願いいたします。
聖書朗読の箇所になりますけれども、第1サムエル3章1節から14節、飛んで19節から21節をお読みいたします。さて、少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉はまれにしかなく、幻も示されなかった。その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の乏しみが消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言って、エリのところに走って行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない。帰って寝なさい、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない我が子よ、帰って寝なさい、と言った。サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。主は三度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたので、と言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いております。と言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日私はエリの家について私が語ったこと、すべてを初めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家の戸は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。19節。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが 主の預言者として固く立てられたことを知った。主は再び白で現れた。主は白で主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、今日は国際ギデオン教会の釣本兄弟からギデオンの働きの報告とお証しを伺いました。教会の伸ばされた腕として活動されているギデオン会員の方々の上に、続けてあなたの聖霊の祝福を注いで用いてください。また会員数が減少しているという報告でしたが、どうぞ志をクリスチャンの中に与えてくださって、この働きがさらに続けられ、聖書を通して人々がイエス・キリストと出会うことができるために用いてくださるようにお願いいたします。また今読まれた御言葉をあなたが開いてくださり、語るもの聞くもの一つのキリストの体として、あなたの御心を共に受け取ることができますように祝福してください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初に今日はですね、一つ夏メロ賛美を紹介してから始めたいと思います。歌詞を出していただけますか。スウェーデン民謡をベースにした友よ歌おうという歌詞の中に載っている歌です。ご存知の方多いと思いますが、ご存知の方はかなり人生を長く歩んで来られた方だと思います。ギターの弾き語りで歌いますので、知っている方は一緒に歌ってください。
語りませ主よ、しもべは聞く。御言葉たまえ、喜びゆか。嵐の日にも連れ戻りて、長々慰めに我いこえり。語りませ主よ愛の言葉、砕けし心、生かし抱き、御足のもとにひれ伏し聞く。語りませ主よさらばやすし。
前内町のスウェーデンの民謡に日本語の歌詞をつけた賛美の曲でした。イスラエルという国は最初から国の形をしていませんでした。十二部族の連合体という状態でした。王様はいなかったんですね。では誰が治めていたかといえば、主司と呼ばれる、裁きつかさと呼ばれる人たちが神様に選ばれて建てられ、そしていろんな敵との戦いや難しい問題に対処していた、そういう国家形態でありました。 しかし徐々にイスラエルの人たちは周りの国々には王様がいる、その方がまとまりがあると考えて王様が欲しいと言い出したんです。獅子と呼ばれる人たちは、まあ主な人たちで12人出てきますけれども、その中で有名な獅子を、まあ、皆さんご存知だと思いますが、ギデオンとサムエル、ギデオンとサムソンですね。まあ、国際ギデオン教会から今日、釣本兄弟がお見えですけれども、ギデオンという人物はどんな働きをしたのかというと、数万にも及ぶミディアンという敵の軍隊に対してわずか300人で立ち向かった。最初はギデオンは非常に弱い、そして、力のない、そういう人だったんですが、神様から選ばれて、そして神様から御言葉をいただいて立ち上がって、そしてわずか300人で戦って勝利を収めた。まあ、そこから、国際ギデオン教会はその名称をいただいているということであります。まあ、サムソンは怪力の持ち主でしたが、まあ、そういった獅子たちがイスラエルの中で活躍していたわけですが、しかしそれは限定された地域であり、一時期のことであり、継続性がなかったわけです。それで王様がいる方がいいというふうに国民の気持ちが流れていったわけですね。で、その王政に移行する過渡期にサムエルが登場しました。少年サムエルは神の言葉を聞いて人々に伝え、預言者としてイスラエルを導いたわけです。この箇所から第一に、まあ、時代には過渡期と呼ばれるものがあります。戦争が終わってから、まあ、日本は民主主義の国に移りましたが、その過渡期ということを一つの例にしてみれば分かりやすいかと思います。今私たちが生きているこの時代も AI が登場したことによって、これから先どんな時代になるのかということはまだ、はっきりとは言えませんが、その今まではアナログと言われた自分で文字を書いて手紙を出したり、また計算機でそろばんでもうかなり古いですね、計算をしていた、それがデジタルという双方向のやり取りが、電子を使ってやり取りができるようになった時代の中で、私たちは便利さを享受しているわけですが、同時にいろんな複雑な問題も生じています。それはまあさておきまして、これから先は終わりの時代と多くの人が表現している時代が今到来しようとしています。その過渡期の中にあって、私たち信仰者はどのように歩んでいったらいいのかという、その原理原則というものをサムエルの生涯から学んでみたいと思います。すでに知っていることではありますが、サムエルを通してそのことを学ぼうとしているわけです。さて、この時代の裁き司はエリという人でした。エリ。そして彼にはホフニとペネハスという二人の息子がいました。この二人の息子がとんでもない息子たちで、彼らは人々が神様の宮に来て生贄を捧げているところにやってきて、それを横取りする、あるいは神殿で仕えている女性たちと肉体関係を持つというとんでもないことをしていました。で、それは噂になってイスラエルに広まっていましたから、人々の信仰もそういう暗いニュース、悪いニュースを聞いて徐々に影響を受けていったと考えられます。しかし少年サムエルはそういう悪い影響を受けずに、神殿に仕える、エリのもとで仕えることができました。それはなぜかというと、このサムエル記の1章2章にハンナという女性が出てきます。 そしてハンナは、長い話はできませんが、神様から与えられたサムエルを信仰によって御言葉によって育てました。神様に神殿で祈ったハンナの祈りは答えられて、ハンナの信仰は非常に強められた。そして今まで学んできた聖書の御言葉が彼女の中に歌となって出てきたわけです。これが数千年後、イエス様をこの世に送ったマリアによって歌われていきます。新明記の御言葉、ヨブ記の御言葉がハンナの口から次々に出てきます。そのハンナの祈りについては2章を後でご覧くださると、そのことが分かります。で、ハンナはせっかく与えられた、ようやく与えられた一人息子のサムエルを神様に捧げます。そのことを祈りの中でハンナは約束したんですね。神様に生まれた男の子を捧げますと。で、血離れするまでは自分のもとに置いときました。モーセのように血離れするまでサムエルは母親のもとで育てられたわけです。では何歳まででしょうか。今日本では生まれた子供が血離れする年齢というのは何歳かと皆さんは思われるでしょうか。だんだん早くなってきているんですね、血離れが。時代の影響、その家庭の影響もあるでしょうけれども、当時は3歳から5歳が血離れの年齢だと言われているんです。それまでじっくりとゆっくりと親は子供を育てたんですね。で、モーセもそうですが、サムエルもそのようにして信仰深い母親のもとで神様について学び、信仰について学んだということが想像できるわけです。それがホフニとピネアスの悪行を聞いても、もしかするとお前も来いと言って誘惑してきたかもしれませんが、サムエルは流されずに神殿の中で忠実に仕える生活を過ごしました。そしてそういう中ですが、先生にあたるエリはめっきり衰えが目立ち、そしてこの3章の一節に書いてあるように、その頃主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかった。エリも立派な祭司であり預言者でしたが、裁きつかさでしたが、衰えてきたわけです。そして神の言葉も幻も最近はほとんどなくなっていたという状態です。そんな中でサムエルは夕方から朝まで灯し続けなければならない灯火の部屋、そこには神の契約の箱が置かれていました。そこで寝ていたんです。で、エリは別の部屋で寝ていました。そんなサムエルに神様がサムエル、サムエルと呼ばれたんです。で、その時にサムエルは母親の教えは受けていましたが、個人的にまだイスラエルの神様と出会っていたわけではありません。で、その自分を呼ぶ声はエリ先生だろうと思って飛び起きてエリ先生のもとに行って、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと告げたら、エリ先生は私は呼んでない、帰って寝なさいと。これが3回繰り返されるわけですね。で、3回目の時にエリもこれは不思議だ、きっと神様がサムエルを呼んでいるに違いないと考えて、サムエルに今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと答えなさいと教えてくれたわけです。この点はエリはしっかりとそのことを 告げることができました。この時代はイスラエルは非常に霊的に暗い時代でした。でそのことを告げている箇所を1箇所だけ御言葉を出していただくと書いてあります。その頃イスラエルに王がなく命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。こういう時代だったんです。命名が自分の正しいと思うことを行っていた。ということはどういうことですか。みんなバラバラだったんです。一致がなかったんです。で、私たちの信仰生活の中で主の御言葉が聞こえているだろうか。主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかった。神様を私たちは見ているだろうかということを問いかけられるわけです。確かに聖書は手元にあります。家にもあります。何冊もあります。そして毎週日曜日の礼拝で説教を聞いています。それで御言葉を聞いているということはできますけれども、本当に心に届いているだろうか。その御言葉に教えられ気づかされ、時には悔い改めを迫られているだろうか。そしてそれを実行しているだろうか。心の清い者は神を見ると、イエス様も三条の説教の中で教えられましたが、私たちは神様をこの日々の生活の中で見ているだろうかという問いが自分の中から生まれてくるわけです。御言葉を聞いていても、礼拝堂から一歩出た瞬間、自分の計画、自分の予定、そして自分のしたいことがすぐに切り替わってしまうということがないだろうか。御言葉をにれはむということをしているだろうか。自分の生活の中に聞いた御言葉の適用というものがあるだろうか。まあ、これは説教者の責任でもありますが、まあ、そういうふうにして聖書を読んでいくときに、自分の中に悔い改めるべきところ、また心がけていくべきところは何だろうかということが示されてくるのではないかと思います。私たちの目に神様という方はどのような方として映っているでしょうか。サムエルは個人的にまだ主を知らなかったとここに書いてあります。いろんな教えは受けていたんです。でも自分を呼ぶ声が誰なのかは分からなかった。これが過渡期の生き方としてこの段落で教えられるポイントです。いろんな過渡期があると思います。そこを私たちが進んでいく間に、原点回帰、原点に帰るということが求められると思います。今東京都知事選が始まっていますが、その中で一人の立候補者は、政治再建というものを掲げて、多くの人々に訴えています。政治が変わらなければ経済も教育も変わらないという主張が繰り返されて流されていますけれども、私たち信仰者にとっては自分の信仰の確立とともに再建する必要があるところはどこだろうかということが、やはり一人一人の問いかけ、自分に対する問いとしてあるならば見えてくるはずです。もうそれは決まっているんですけれども、当たり前のこととして受け止めていながら、当たり前すぎてなかなかそこにとどまろうとしない、前に進もうとするということがこの時代の一つの特徴かと思います。そして第2番目は、その過渡期に神様が見出したサムエルということに焦点を合わせますが、サムエルという名前の意味は神は聞いてくださったという意味があります。神は聞いてくださった。まあ、私たちも祈りが聞かれた、神は聞いてくださったという経験が 皆さんの中にも終わりだと思います。だから信仰が保たれ成長して神様の栄光を表す奉仕あるいは行いがなされているんだろうと言えます。私たちが自分の力でやったのではなくて神様から与えられた幻、動機、そして知恵が私たちの背中を押して私たちを導いて、それは一言で言えば聖霊の働きに預かって自分なりの働きができたと言えるわけです。そしてそこで何かが成功した、恵みを受けた、その時に私たちは神様に感謝の祈りを捧げ、すべての栄光を神様にお返しするという基本に立ち返らされるわけですね。恵みを受けることによって私たちは基本に返ることができます。そして神様にすべての栄光をお返しするというその原点をいつも確認することができます。神様の恵みを体験するということはそのような祝福につながっていくわけですね。まあ、先ほどもエリーの二人の息子の影響をサムエルは受けたかもしれないが、動じなかったのは、まあ、母親のハンナの愛と祈りのゆえだと、伝えましたが、聖書を開いておられる方は2章の、3節を見てください。ハンナの祈りのある2章の3節にハンナはこのように語っています。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。神様は私たちが祈る先に、祈る前に私たちの願い求めを知っておられる方なので、ああしてください、こうしてくださいと慌てていろんなことをしゃべり出す、これが神様を私たちがこき使うかのような、神様が神様ではなくて自分のしもべかのように扱う人間の姿でもあります。ですから神様を知るということは神様を恐れるということになるわけですね。ハンナはそのことを経験した女性でした。ですからおごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。人間の中には神様、私はあなたを許しませんというような祈りをする人もいると本を通して知ったことがありますけれども、まさかクリスチャンはそんなことをしないだろうと思うわけですが、分かりません。人間の心はあまりにも邪悪で、それは治らないとさえエレミアは預言書の中で語っているぐらいですから、人の心は本当に深いし複雑だし、小さい時から傷つけられた場合にはそれは人間が想像もできない世界を迷っている状態になる場合があります。私たちも気をつけないとおごり高ぶってしまうということは起こりうるわけですね。しかし幸いにサムエルは母親の祈りとそして教えを受けて育ちました。三つ子の魂100までということわざが日本にもありますけれども、子供の頃に得た性格は年を取っても一生変わらないという、まあ、期待を込めた言葉だと言います。信仰を持って私たちは数年数十年と歩みを続けていますが、信仰を持ち始めた頃のあの神様への熱い思い、それは徐々に冷める人もいればさらに熱くなる人もいるかもしれませんが、仮に冷めたとしても主のもとに戻り御言葉に立ち返り、そして神様を 求めていくならば、私たちの信仰は保たれていくわけです。その時点で個人的にまだ主を知らなかったサムエルは、自分の名を呼ぶ声はエリだと勘違いしますが、今度呼ばれたらこう答えなさいとエリ先生に教えられて、ついにサムエルは自分の名前を呼ぶお方が主だということを経験します。それが3章の10節に出てきます。主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いております。これがサムエルと、サムエルが神様と個人的に出会った瞬間ですね。そしてこのことがサムエルのそれからの預言者活動の中で神様に祈る時の基本の形として残っていくわけです。私たちの祈りもここから学ぶことができます。ある人がですね、祈りについてこういうことを語っています。祈りの順序というものは、主の祈りを見れば分かるように、最初自分の祈りではないんですね。毎週ここで主の祈りを一緒に告白、祈っていますけれども、主の皆を呼び求めることから始まり、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われるようにと神様を求める祈りです。そして神様の御心が行われるようにという祈りです。サムエルはここで主よお話しくださいとまず主に心を向けています。でも多くの場合、私たちの祈りが聞かれないのは、まず自分のこと、自分の願いが中心にあって、そのうちに訳が分からなくなってくるという、それが祈りのネックになっていることがあるんだということを、その祈りについて語っている人たちの文章から教えられました。私たちの思いがまず主に向く、主の皆を思い巡らし、その主が今まで自分に何をしてくださったかを思い巡らす中に、私たちの魂はこの主よお話しくださいという状態に整えられていくということができます。主よお話しください、しもべは聞いております。聞く準備が備えられていくわけですね。聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様は福音書の中で当時の人たちに何度語られたか分かりません。聞く耳のあるものは聞きなさい。信仰は聞くことから始まるとパウロもロマ人への手紙の中ではっきりと伝えています。信仰は神の御言葉を聞くことから始まる。でも聞く準備ができていなければ神様が語れないわけですね。私たちはサムエルからそのことを学ぶことができます。主よお話しください。いや、もし大変なことを語られたらどうなるだろうか。ここでサムエルはエリに対する神様の裁きを、恐ろしいことを聞くわけです。私たちの中に神様から許されているという確信がない場合に、もし大変なことを神様が私に語ってくださったらどうしようという恐れがもしあるならば、それはサタンの邪魔です。パジャマも着てなくてもそれは邪魔ですから、排除することが必要です。単純に私たちは主よお話しください、でまずそこで時間を十分に取るわけです。そして自分の魂が神様の御言葉を聞く時が来たら、主は語ってくださるわけですね。聖書箇所を示される場合もあるでしょう。今まで暗記した御言葉を思い起こさせてくださることもあるでしょう。それを しっかりと受け止めていくときに、私たちの魂に再び平安がやってきます。そして確信が生まれてきます。そのようにしてサムエルは成長してきました。3章の19節では成長したサムエルの姿が出てきます。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、神の言葉を一つも地に落とすことはなかった。今朝教会学校で久しぶりにメッセージをした中でヨセフが出てきましたが、主はヨセフと共におられた。これがヨセフの成功した成長した原因であったわけですね。主が共におられることを信じる信仰、それが私たちを支える、どんな時代の変化の中にあっても私たちを支える神の臨在、主が共におられる、これをサムエルの姿から教えられます。どんな状況であろうと祈るときは、主よお話しください、しもべは聞いておりますと、これからもその祈りの姿を持ち続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたこそ私たちの主です。そして主は私たちに語るお方です。その主の御言葉を聞く備えが私たちのうちに気づかれ、どんな状況にあってもまず主よと心を開いて主を求めることができますように助けてください。この時代の過渡期に生きている私たちにサムエルを通してこの光を照らしてくださったことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。